イエス様はユダヤ人の指導者たちに捕らえられ、ローマ帝国の総督に引き渡されました。そして二人の犯罪人と共にエルサレムの城壁の外にあるゴルゴタという処刑の場所に連れて行かれました。ゴルゴタとは、サレコーベの場所という意味です。人間の頭蓋骨のように小高い丘になっていたからでしょう。そしてイエス様は、二人の犯罪人と共に十字架につけられました。イエス様が真ん中で、一人の犯罪人はイエス様の右に、もう一人はイエス様の左に、十字架に貼り付けにされたのです。十字架に貼り付けにするときには、太い釘を手と足に打って十字架の木につけるのですから、その痛さはどれほどひどいものだったでしょうか。そしてその痛さにも増して苦しかったのは、イエス様が罪のない方であるにもかかわらず、神様の教えに反する罪人として処刑されるという屈辱を耐え忍ばなければならなかったことでした。そして体と心の激しい苦痛と傷口からの出血と飢えと渇きで疲れ果てて死んでいくのです。なんと苦しいことでしょう。マルコによる福音書によれば、十字架につけられたイエス様は、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと大きな声で叫ばれたということです。それでは、イエス様は、ご自分を十字架につけた人々や、人々にそうすることを許した父なる神様を恨んで死んでいったのでしょうか？そうではありませんでした。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか？というのは、旧約聖書の詩篇の22編にあるお祈りの言葉です。苦しみの中でも心から神様を信じているからこそ、神様に向かって、なぜ私をお見捨てになったのですかと祈ることができたのです。ですから、イエス様が十字架上で叫ばれた最後の言葉は、父よ、私の霊を御手に委ねますという神様を信頼するお祈りの言葉でした。そして今日の聖書の34節には、イエス様が、父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのですとお祈りなさったことが書かれています。彼らというのは、ご自分を十字架につけて殺そうとする人々のことです。私たち普通の人間が自分を殺そうとする人々のために、父よ、彼らをお許しくださいと祈ることができるでしょうか。できないでしょう。イエス様は神の子でいらっしゃいましたから、 父なる神様から与えられた十字架について死ぬという使命に心から服従をしておられました。義務だから仕方なく十字架につくけれども、心の中ではそのような義務を与えた神様や自分を十字架につけて殺す人々を呪っていたというのではありません。イエス様はご自分が十字架について人々の罪の償いをすることによって、人々が罪許されて救われることを心から願って十字架につかれたのです。ですから十字架の上で人々の罪が許されるように、父よ彼らをお許しくださいとお祈りをされたのでした。このように聖書を読んでみると、イエス様の十字架がなんと尊いものであるかがわかります。旧約聖書のイザヤ書には、彼は自らを償いの捧げ物としたというイエス様の十字架を予言する言葉があります。イエス様がご自分を尊い償いの捧げ物としてくださったおかげで、私たちは罪を許されて生きることができるのです。この尊いイエス様を信じて、イエス様に従って生きたいと思います。お祈りいたします。恵み深き天の父なる神様、罪のない神の子であるイエス様が私たちの罪のために、私たちに代わって十字架についてくださり、そして私たちが救われるように、私たちの罪の償いをしてくださったことを覚えて感謝いたします。そしてこの尊いイエス様のお姿を私たちが聖書から知るときに、本当に神様の前にひれ伏して、私たちの罪をどうぞお許しくださいと祈らずにはおれません。神様、イエス様の救いを感謝していただいて、そしてイエス様に私たちも信頼し従っていく歩みができますようにお導きください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。